イニシエに習う、
イニシエに遊ぶ、
表サウンドコピー塾、
in京都。川島先生、よろしくお願いします。
はい、表サウンドコピー塾の川島司です。よろしくお願いします。
お願いします。この前は芸は身を助くとかね、
うん、
鬼に金棒みたいな話をちょっとしたんですけれども、うんうん、なんかこういうことわざとかっていうものからお話を進めていくと、うんうん、何かいい感じにまとまるっていうか、うん、イメージ湧きますよね。やっぱりここに凝縮されてるものがたくさんあるから、それぞれの人が思い当たることとか立ち上がるものって多いですよね、
うんうん、情報をたくさん集めて持ってる方が勝ちだっていう価値観もあるけど、うん、昔の言葉で言えば知らぬが仏って、
ね、ありますよね、言いにくいことでもやっぱり言わないといけないなって思うことってあって、うん、でそれがどうしても説明的になったりとかすると受け取る方は嫌な気しか残らない、うん、あもう長いくどくど言われてる、非難されている、うんうん、で逃げたくなるよね、
うんうん、
でも最初の段階でこういう状態ですよ、うん、しっかりとキャッチできたら、うん、あとはどんなことを言われても全部自分の身になっていくのよね、
うん、受け止められるかどうか、
そう、うん、自分もそういう人になりたいと思うわけですよ、
うん、
この人の言うことやったらちゃんとまっすぐ前向いて聞いて、少々自分にとって辛辣なことでもしっかりキャッチして、そこから一緒に良くなっていこうよみたいなね、そういう人との関わり方をしたいなと。
そこはね、うん、ある程度の技っていうのが必要になってくるんですよ、はい、教える、学ぶ、稽古する、
はい、
よく道枝さんに言うのはその稽古と練習の違いだったりもあるし、はい、
うん、
その違いも覚えましたよね。
覚えました、
うん、
稽古っていうのは元になる見本とかお手本っていうものがあって、うん、そこをなぞってなぞっていって、
うん、
そこと自分のずれたところを修正していくっていうのがまあ稽古で、練習っていうのは自分の頭の中で想像できるものをずっと繰り返し繰り返しやっていくっていうこと、
うんうん、で、その稽古っていうのはそういうことをすることによって技というものが身についていくところなんですよ、はい、うん、その技を身につけるためには頭で考えてるだけではダメ、編集してるだけではダメで、
はい、
やっぱり肉体、体が動いていかないと、なかなかね、机の上だけでこちょこちょやったもので身内受けして面白いんだけど、
うん、
外から見ると何っていうのはよくあるのね、
うん、
外に出て街に出て、うん、外の世界、異質なものと交わりながら編集もかけていくっていう、うん、その2つのことが大事。物事をね、こう合わせて組み合わせて想像して何か新しいコンセプトだとか立ち上げていくのと、実際街に降りて情報を直接聞くとか旅行するとかいうものフィールドワークは一対なんですよ。考えることを体を動かすことだから心身、
はいはい、
でその心身一助っていうね、
はい、
一つになってたりとか、そういうことにもこだわらなくなるっていう心身脱落っていう状態もあるし、
はい、
そうなっていくともうこうしたいとかああしたいとか、例えば道枝さんにこの道を左から右へ歩いてみてくださいってカメラ撮ってますね、うん、最初の10テイクぐらいはぎこちなかったりするじゃない、うん、時間を置いてもう1テイク撮りますねって大体スーッと歩いてるっていう、脱落させて自分の自我も抜いてただ歩いてる姿っていうのは綺麗に見えたりするじゃない、
はい、
で女優さんなんてのはすごくもう訓練されてるから、うん、そういう技、
あ
女優さんの技、道を歩く技、
うん、
わざとらしくなく見える技っていうのね、うん、ちょっと矛盾してるけどね、うん、そこがね禅とか哲学の世界の面白さで、はい、矛盾とどう遊んでいくか、
うん、
だからいわゆる人の根本的な問題、
うん、
何かが分かるっていう根本問題に触っていくってことね、
うん、
多くの場合は表面的に変わればいいとかねいうことでインスタントにことを済ましていくんだけど、やっぱり半年後1年後にはまた同じことを繰り返してるし、半年までいかなくても翌日また同じことを繰り返してることもあるじゃない、
ね、
根本というところに目を向けながら体と心を意識しながら頭だけで分かろうとせずに、かといって言葉だけで分かった気にはならずに自分の全ての生活をかけて追求していく、そういうことがね大事なんですよ。
人ってさ、細胞が振動してるわけじゃないですか、入れ替わるわけだから、
うんうん
うん、そう、なんかどんなところに身を置いてどんな言葉、音、
うん、
余白っていうものの中にいるかによってやっぱり体の細胞とかってすごい変わるんじゃないかなと思って、うん、
お稽古の最初の段階ではそういう感じのものが割と浸透しやすくて、続けた後にはどんなものじゃなくてどんなとこでもってい
う、どんなとこでもね、
う
ん、
そのノイズの中からどういう言葉を拾って次につながる可能性を見つけていくか、次の地点に向かっていくことができるかっていうことに向かっていく、うん、言葉っていうのは全てじゃない、でも言葉は手がかりになるんですよ、
はい、
その手がかりである言葉に注意していけるとこまで行ってみるっていうのが人生っていうものじゃないのかなって私は思ってます。
うん、
うん、でそういう細かい繰り返し、
うん、繰り返しですよね、うん、うん、この前先生の学びのグループで皆さんでイチョウの葉っぱを開くたことがあったじゃないですか、うんうん、
はいはい、
ね、金色の小さき鳥の形してイチョウ散るなり丘の夕日にっていうのを思い出すと、うん、やっぱりイチョウの葉っぱが千鳥に見えたりするわけですよ、
うんうん、
なんかそういう風に見えた時にすで、うん、にもうイチョウの葉っぱをもっと超えていってるんですよ ね、 ね、うん、千鳥に見えてるからね、うん、鳥がたくさんいるとか、ね、下で餌ついばんでるとか、もうなんかそんなものの見方がいろんなところでできていったら、どこにいてても誰といてても自分の方からキャッチしていく、受信していくことができるんだろうなと思う。
目の前の風景を受け入れる、
うん、
受け入れて自分の中に馴染ませる、はい、馴染んだ上で目の前の風景を作り変えてしまうこともできる
わけね。できますよね、
うん
うん、
素晴らしいことですよ。
素晴らしいことですよね、うん、で先生また一つこう年を重ねてね、
はい、
いわゆるまた0歳に戻るって言われる年をね、
うん、
もう迎えはるわけじゃないですか、
うん、
私も先生の1年下だから、
うん、
その先生の背中を見ているんですよ。また0歳に戻った時ってどんな感じになっていくんやろうとかね。
もう0歳だから、
うん、
もう一回0歳からやり直そうと、
うん、
それどういうことかといえば、特別なことでも何でもなくて日常において、うん、例えば朝起きて顔を洗いましょうと、うん、歯を磨きましょう、
はい、
食事をしましょう、お掃除しましょう、はい、トイレに行きましょうという一つ一つの動作、うん、所作をもう一度丁寧にトレースしていくってこと、こう自分の体と思って自分が所有しているというこの体を本当に自分は所有しているのかってことを考えながら、多分所有している気になってるだけ、言うこと聞かない時だってあるじゃない、
うん、
自分の体と自分自身の意識というものをもう一度丁寧にトレースしていく、それがね、うん、本来の立ち振る舞いの基本なんじゃないかと。で若い頃はね、俺の体が俺をどうしようと勝手じゃんみたいなこともあったけど、うん、この年になってくると、
うん、
勝手じゃんでは意のままに動かないところも当然気がついているんで、ね、うん、そういう自分の意識、自分が体を利用しているっていうその主体の正体っていうのは自我、
うん、
自分の我なんですよ、
うん、
その我とね体の折り合いっていうのをつけていくっていう、
うん、
するとこれまでよりも少し楽に穏やかに豊かにおおらかに暮らしていけるんじゃないのかなと思っております。
おお、うんうんね、らかにね大事なことですよね、うん、いつもおおらかに明るくって思ってるんですよ。
精神的な優位性っていうものをちょっとね気にしたりもして、でそこの我を中心とした考え方をもう放っていく、
まあ放っていく、
うん、お坊さんはそれを放棄するまで座り続ける士官だぞってね、はい、うん、よく言いますけども、
はい、
どこまでいけるかは分かんないけども、そういったことにも向かっていく年なんだなと思ったりしてます、
うん、
時間手打ってさっき
言う、そうですね、
はい、
ではまたよろしくお願いします、はい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。